皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか？つい先日までストーブをつけていたなと思っていましたら、先週は一気に気温が上がってきました。気温の変化が激しいですので、体調管理にお気をつけください。それでは、この朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、あなたは御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださいます。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちに必要な霊の糧をこの朝もお与えください。御言葉に力をいただいて、この新たな週も救い主イエス様に信頼しながら、一日一日を歩んでいけるように助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はマルコの福音書7章に入ります。7章には23節にかけてイエスが汚れと清めということについて教えていることが記されています。当時、ユダヤの人々は、汚れを清めるということを特に大事なこととして生活の中で守り行っていました。そんな彼らにイエスは、汚れとは何か、清めるとはどういうことなのか教えています。このところを、今週と来週の2回に分けて見ていきたいと思います。今日は前半の13節までのところから開きました。この箇所には、弟子たちが手を洗わないでパンを食べていたことをめぐってのパリサイ人たちとイエスのやりとりが描かれています。この出来事を通してイエスは私たちに何を教えているでしょうか？早速1節と2節をお読みします。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子たちのうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。ある時、イエスのもとにパリサイ人たちと律法学者たちがやってきました。彼らは何のために来たのでしょう。イエスに教えを請いたいということではなかったようです。どうやらイエスと弟子たちの粗探しをして、律法に従っていないところがあれば指摘をして懲らしめてやろう、そんな思いでいたようです。すると、イエスの弟子たちの何人かが、洗っていない手でパンを食べているのを見つけました。彼らはそれを見て、これは絶好のチャンスだと思ったようです。そして、イエスにこう尋ねます。誤説にあります。なぜあなたの弟子たちは、昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか。彼らは神の戒めに従っていないではないかと言ってイエスを非難しました。これはどういうことなのでしょうか。その背景となることが3節と4節で説明されています。当時ユダヤ人たちは食事の前に手を洗うということを大事なこととして守り行っていました。それは別に間違ったことではないように思われます。私たちも食事の前に手を洗うということは当たり前のこととして行っていますね。衛生上大事なことだからです。特にコロナが流行してからはアルコールで手を消毒するようにもなりました。ユダヤ人たちが行っていたことは、衛生上 理にかなっていたように思います。しかし彼らがそれを行っていたのは衛生上の理由からではなくて宗教上の理由によることでした。旧約聖書の時代、イスラエルの祭司が幕屋や神殿で奉仕をするときには水で体を洗い清めなければならないという戒めがありました。神がモーセを通してイスラエル人に与えた律法によるものです。それは清い神に近づくためには罪汚れを清めなければならないということを意味していました。それで祭司たちは奉仕の前に水を浴びて手や足を洗ったわけですね。しかしそれはあくまでも神殿で奉仕をすることが許されていた祭司に限ったことであって、一般の民衆には求められてはいないことでした。それが後の時代になってこの戒めを拡大解釈して、汚れを清めるためにすべての民の日常生活にまで適用して、食事の前に手を洗うことや市場から戻ったら水で体を清めるとか、食器や寝台までも清めることが定められていきました。そうしたことの背景には、ユダヤ人の長い歴史の中で彼らが堕落し神に従えなくなったために、周辺の大国によって国が滅ぼされてバビロン捕囚という浮き目を経験したことがあります。人々が遠いバビロンに強制移住させられたという悲しい歴史ですね。彼らは捕囚となった地で反省し神に立ち返ろうとしました。そうした歴史の中で律法を熱心に学んで人々に教える律法学者と呼ばれる人たちが起こされていきます。彼らは律法をユダヤ人の生活に具体的に適用して守り行わせようとしました。しかし必要以上に過剰なまでに律法を拡大解釈して人々の生活に制限が設けられていったようです。律法学者たちがそうした事細かな決まりを作っていったということです。そうした教えは特に明文化されないで口伝えで言い伝えられていきました。いわゆる口伝律法として時代を追うごとに付け加えられていって、イエスの時代には膨大な数の戒めとなっていたようです。3節でイエスが昔の人の言い伝えと言っているのは、まさにこうした口伝律法のことを指しています。神が与えた律法そのものではなくて人が作り上げたものです。伝統やしきたりと言えるものですね。しかしパリサイ人や律法学者たちはあたかもそれが神の戒めであるかのように人々を教えていました。やがてそうした人の言い伝えは人々の生活の重荷となっていきます。人々は口伝律法でがんじがらめにされて疲れ果てていたようです。ちなみにイエスが言われた有名な言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節にありますが、これは口伝律法を守ることで疲れ果てていた人々の姿を表しているとも言われています。それでもパリサイ人や律法学者たちはこれらを忠実に守り行うことを大事なこととして人々に強要し監視もしていたようです。そして守れない人たちのことを罪人と呼んで見下していました。 こうした背景があって、この時パリサイ人たちは宮殿律法に従わずに手を洗わないで食事をしていたイエスの弟子たちを見て、彼らは神の戒めを守っていないではないかと非難したということです。ではそれに対してイエスはどう答えられたでしょうか。逆に彼らの間違いを指摘しました。6節7節でイザヤ書の言葉を引用して、彼らは神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのだと言っておられます。彼らが行っていることは偽善的なことで、心は神から遠く離れていると厳しい指摘をしました。また9節では、あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしていますと言って、一つの例を示されました。10節から12節をお読みします。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言いました。それなのにあなた方は、もし人が父または母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物ですと言うならと言って、その人が父または母のために何もしないようにさせています。モーセの実戒の中に、あなたの父と母を敬えという大事な神の戒めがあります。ユダヤ人なら誰もが知っている大切な教えです。ところが当時こんなこともあったようです。コルバンというのは神に捧げる捧げ物を指しています。それがコルバンだと一度宣言したならば、たとえ父や母のためであっても用いてはならないとされていました。宮殿律法によることです。それである人が親と喧嘩をして、一時の感情から親のために使う予定だったお金を、このお金はコルバンとなりましたと言って、親のために何もしないということも実際にあったようです。その後その人が反省をして、あの宣言を取り消したいと思って律法学者のところに相談に行っても、一度宣言したことは取り消せないと言って取り合ってくれなかったようです。つまり宮殿律法によって本来の神の戒めがないがしろにされていたわけですね。これはほんの一例で、同じようなことを他にもたくさん行っているとイエスは言われました。さて、ではパリサイ人や律法学者たちはどこが間違っていたのでしょうか。彼らは実に真面目に熱心に神の戒めを守り行おうとした人たちです。彼らが見失っていたこととして3点ほど挙げてみたいと思います。まず1点目のことは、彼らは形形式にとらわれていたということです。形形式にとらわれていたということ、彼らは律法を解釈してそれを日常の生活に具体的に適用するための決まりを事細かに作り上げていきました。例えばモーセの実戒の中に、安息日はいかなる仕事もしてはならないという戒めがありますが、どこまでが仕事にあたるかを真剣に考えて決まりを作りました。それによると、例えば安息日に火を使って料理することは労働にあたるとされて、今でも厳格なイスラエルの人は安息にしてある土曜日には調理は一切行わないようです。とにかく昔から教えられてきたこと、 伝統やしきたりをその通り忠実に守り行うことが神に喜ばれる立派な信仰なのだと考えていたようです。行いによる信仰と言えます。そういう意味で彼らは形、形式にあまりにもとらわれすぎていました。2点目のことは、彼らは律法の本来の意味を見失っていたということです。律法の本来の意味を見失っていたということ、彼らは神はどうしてこの律法をお与えになったのか、それが何のためであったのか、神は何を望んでおられるのかということを考えていませんでした。それはイエスが指摘されたことです。ユダヤ人たちは外側だけを一生懸命に清めて、自分たちは清くされていると思い込んでいたんですね。しかしイエスは、外側ではなくて内側、心の中こそ清められなければならないのだと教えられました。汚いものが内側から湧いて出てくると言うんですね。このことは来週ご一緒に見ていきたいと思います。先ほどのコルバンの例でも、本来親を敬うために与えられた戒めが曲げられて、逆に親をないがしろにしてしまうようなことが公然となされていました。これでは本末転倒なわけですね。形を守ろうとするあまり、律法の本来の意味を見失っていました。そして3点目のことは、彼らはねばならないという思いにとらわれていたということです。ねばならないという思いにとらわれていたということ、律法学者たちによって九伝律法が定められるようになると、ユダヤ人社会にそれを守り行わなければならないという意識が浸透していきました。それ自体は悪いことではないと思いますが、そのことによって人々がお互いを監視し裁き合うというようなことがなされていったようです。かつて日本でも江戸時代にキリシタンを弾圧するために5人組連座制という制度が作られました。これは5軒の家がお互いに監視し合って、その中からキリシタンが見つかれば全員が処罰されるという厳しいものでした。そのためにお互いに見張っていたわけですね。恐ろしい制度です。どんな組織であっても、人が組織を作りルールを定めると、どうしてもそういう意識が働いてくるのかもしれません。あるいは自分の尺度を人に当てはめて人を裁いてしまうということもあるように思います。そのようにユダヤの人々は昔の人の言い伝えをそのまま守り行わなければならないという思いにとらわれていました。そして少しでもそこからはみ出る人がいれば、罪人と呼んで交わりから排除するようなことがなされていました。こうした点において彼らは間違っていたと思います。イエス様はそこを指摘しました。さて、ではこの出来事を通してイエス様は私たちに何を教えておられるのでしょうか。これは昔のユダヤ人たちのことだから自分には関係ないことだと言えるでしょうか。そうは言えないと思います。私たちにも大いに関係のあることであり、私たちも気をつけなければならないことです。私たちも今日の箇所にあるパリサイ人や律法学者たちと同じようなことをしているのかもしれません。最後にこのことについて考えてみたいと思います。具体的に私たちの個人の信仰生活と 教会生活の二つの面において考えたいと思います。まず、個人の信仰生活の面においてです。例えば、お酒やタバコのことがあります。クリスチャンというと、禁酒禁煙という印象を持たれる方は少なくないと思います。でも、聖書には、お酒を飲んではいけないとか、タバコを吸ってはいけないという戒めは書いてありません。確かに、ブドウ酒に酔ってはいけませんという教えがエペソ5章18節にありますが、これは禁酒を命じているのではありません。実際、聖書の時代、ブドウ酒は生活に欠かせないものでした。イエス様もブドウ酒を飲まれたはずです。これは、お酒に飲まれてはいけないということです。飲みすぎて、お酒の奴隷になって、健康を害するようなことのないように、自分の体を管理しなさい。そしてむしろ、聖霊に満たされなさいと教えています。このところから、お酒を一滴も飲んではいけないと考えて、少しでも、たしなむ人のことを、あの人は立派なクリスチャンではないと、裁くような目で見るとしたら、それは間違っているということです。もちろん、一切飲まないで健康を管理できるのであればいいことだと思います。また、私たち日本人の生活に身近なところでは、仏式のお葬式への関わりがあります。クリスチャンの中には、異教の葬式へ参列することは偶像礼拝になると考えて、参列してはならないと考える保守的な人もいるようです。私はそれはどうかなと思います。イエス様が教えておられることは、隣人を思いやることです。身内の方が亡くなって、悲しみの中にある人のために、哀悼の意を表すことは大事なことです。形にはとらわれないで、そのご遺族のために自分にできることを心を込めてなさればいいのではないでしょうか。そのように、神の教えよりも人の教えや自分の信念の方が大事になって、人を裁き自分自身も縛られてしまうことのないように、気をつけたいと思います。最後に、教会生活の面において気をつけたいことです。現在のキリスト教会の組織の在り方や礼拝のスタイルというものは、実は教会の長い歴史の中で形作られてきたものです。教会とは、組織や建物のことではなくて、クリスチャンの集まりのことを指しますが、聖書に記されている最初の教会は、現在のような組織やスタイルとは違ったものでした。町ごとにクリスチャンが集まって、ある程度の組織化はされていたようですが、定期的に集まって礼拝を捧げるというようなことはなかったようです。個人の家に不定期に一緒に集まって賛美をし、御言葉を読んで、その中の誰かが解き明かしをして分かち合い、そして一緒に祈り食事をするというようなことがなされていたようです。今のような教会組織や礼拝スタイルは、実はローマカトリック教会によって作られた形式がそのまま受け継がれています。カトリック教会で神父によって行われていた儀式が、プロテスタント教会では牧師の説教にとって変わったと言われています。ですので、ある意味で今の教会の在り方も人が決めたものであって、神がこうしなさいと定めたものではないということです。つまり、昔から受け継がれてきた伝統としきたりに従っていると言えるんですね。 そのことを忘れてしまうと、教会の組織そのものが神聖化されてしまって、個人の信仰よりも組織の一員として、教会の伝統やしきたりを守ることが何よりも大事なことになってしまうということがあるかもしれません。昔から行われてきた教会の行事も、何が何でもこの行事を行わなければならないと考える必要はないと思います。守り行うことが目的になると、それを行うことの意味を見失ってしまいます。そうなると、まさに今日の箇所にあるパリサイ人や律法学者たちのように、教会のしきたりを守れない人たちを裁くようなことになってしまうのではないでしょうか。そうならないように気をつけたいと思います。また、日曜日に教会に行って礼拝を捧げることは、私たちの信仰にとって大事なことですが、礼拝を守るということをあまり意識してしまうと、日曜に礼拝を守ってさえいれば自分は大丈夫だとか、立派な信仰者だと思い込んでしまう危険性もあるように思います。日曜日だけが特別に大事なのではなくて、むしろ普段の一週間の生活の中で祈りながら神様との交わりを大切にすることをイエス様は私たちに求めておられるのではないでしょうか。そのところを見誤ることのないようにしたいと思います。その他、礼拝のスタイルにおいても、賛美はこうあらねばならないとか、この項目は入れなければならないとか、人によって様々な考え方があるでしょう。でも、肝心なことは、感謝と喜びを持って一緒に心から神様を礼拝することです。スタイルはどうあれ、このことがしっかりとなされているのであれば、神様に喜ばれる礼拝と言えるのではないでしょうか。今日はイエス様とパリサイ人たちとのやりとりから、神の教えと人の教えと題して思いを巡らしました。イエス様は私たちに、形にとらわれ、ねばならないという思いにとらわれて、大事なことを見失ってはいないかと問いかけておられます。人の教えである伝統やしきたり、また自分の思いに従うことよりも、まず神の言葉、イエス様は何と言っておられるかということに聞くことを大切にしたいと思います。そのためにも、日々の御言葉と祈りの生活を大切にしてまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。あなた方は自分の言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがしろにしています。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。パリサイ人たちは、律法の本来の意味を忘れ、自分たちの言い伝えを守り行うことを何よりも大事なこととして、そうできない人たちを見下し、裁いていました。私たちも、人の言葉や自分の思いにとらわれて、イエス様の言葉に聞き従えなくなるような時もあるかもしれません。どうか私たちが個人の信仰生活において、また教会生活においても、大事なことを見失うことのないように助け導いてください。またどうぞ御言葉と祈りの生活を何よりも大切にし、イエス様の身思いをいつも尋ね求めることができるように、私たちの信仰を引き上げてください。今週も お一人お一人の日々の歩みを、あなたの愛と恵みによって支え、導いてくださいますように、お願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。